質問はですね、聞きたい心と聞きたくない心が起きてくるんですけど、これはどういうことなんでしょうかと、このことについてはですね、二我百道に教えられています。329ページ二我百道329ページ、なぜ聞きたいとこう思うのか、なぜ聞きたくないと思うのか、なぜ聞きたいと思うのかというとですね、329ページの左から 1,2,3,4,5,6,7 行目にですね、多く軍属悪従ありて、この人の単独なるを見て、競い来たりて殺さんと欲す。この人、死を恐れて、直ちに走りて西に向かう。ですね。二我百道の話では、後ろから、軍属悪獣たちが追いかけてくるんです。ね、追いかけてくる。追いかけてくるから、逃げようと思うわけです、ね。追いかけてくるから逃げようと思う。この追いかけてくるのは一体何ですかっていうと、追いかけてくるのは罪悪です。罪悪が追いかけてくるんです。私たちは無意識のうちに罪悪から逃げてるんです。これが私たちの人生そのものです。罪悪って何ですかっていうと、罪悪っていうのは分別心のことなんですね。ちょっと難しい話になりますけど、分別心っていうのは物事を二つに分けようとする力なんです。ね、白と黒、善と悪、正しいことと間違っていること、こういうふうに二つに分けようとする力、これを分別心というふうに言います。これが全ての罪悪を生み出していくわけです。私たちは誰しもですね、この分別心を持って物事を二つに分けます。つまり、いいものと悪いもの、正しいことと間違っていること、白と黒、白黒つけたいとかって言うんですね。なんで白黒つけたいかっていうと、白にいる間は自分は安心だからです。ね。ね。白にいる間は安心だから。だけど白にいるためにはそれなりのこう根拠があるんですよね。例えば自分は頑張れるとか、自分は筋肉があるとか、自分は若いとか、自分は賢いとか、自分は真面目だとか、そういうようなものを根拠として自分をその善人のところに立とうとしているわけです。当然 善人に立てば立つほど悪人を見下します。例えば自分が頭がいいっていうところに立っている人は頭の悪い人を無意識のうちにバカにする、自分ができているってところに立っている人はできてない人を無意識のうちにバカにする。そこには必ず根拠があるんですよ。私は賢いから、私は若いから。ところがその根拠になっているものが残念ながら無常のものなんですよ。例えば若いからっていうふうに言うとですよ、若さがなくなったらどうなっちゃうんですかと。ね、こういうことなんです。若さがなくなったらじゃあどうなっちゃうんですかと。今までね、若いからっていうところで自分に自信を持っていた人は、若さがなくなったら自分の自信が崩れて黒の方に入っていってしまうんです。これは自分が作り出した世界、これが罪悪なんですよ。自分が勝手にもうこんなの人間じゃないとかね、こんなの最低の最低だとかね、こんなバカなやつがいるかとかね、そういうふうに自分の中で作り上げていくんです。自分がこれから入っていく世界をですね、火の車作る大工はなけれども、斧が、作りて斧がね、乗り行くと。こういうふうに言われるように、自分が、作り上げていくんですよ。自分の苦しみの世界を。ね、こんなね、悪い奴がいる。こんなダメな奴がいる。こんな情けない奴がいる。こんな最低な奴がいる。ね。こういうものは最低だ、こういうものはダメなやつだ。自分の心で作り上げる。口で言わなくても、体でやらなくても、心の中で作り上げてしまうんです。そして、私は、こういうものを持ってるから、こんなダメな人間じゃないってところに立っちゃうんです。そして、このダメな人間を徹底的に責めるんですね。だから責めたらっていうふうに言うけど、責めなくてもこういう世界を自分の中で作り上げたら、責めなくても報いを受けます。そう思ってるってことですからね。バカにする、
2つに分けるのと攻めるのはもう一緒ですか。
一緒。はい。で、自分はこういうことがあるから、だから善人なんだ。例えば自分は若いから、ね、自分は稼いでいるから、ね、自分は動けるから、自分は役に立つから、だから素晴らしい人間なんだと。こういうふうに作り上げてしまう。ところが自分の作り上げた根拠っていうのは、時間とともに崩れていってしまう。崩れるというのは年とともに崩れてしまう。例えばどんなに動けた人もね、年を取って動けなくなったら、おのずと自分の作り上げた黒の方に入っていくわけですよ。自分が作ったんですよ。こんな世界があるわけじゃなくて、自分の作った世界に自分が入っていく。誰が悪いわけでもない。本当そう思うんですよ。誰が悪いわけでもなく、自分が作ってるんですよ、この罪悪を。軍属悪獣を作ってしまうんです。で、今までは自分はその白の立場に立っているので大丈夫だったのが、根拠となっているものが崩れていくと、自然と黒の中に入っていくんです。例えば、自分はね、これぐらいの年だったらこれぐらいバリバリ働いていないといけないとかね、これもみんなが働いてるのに自分はまだ十分に働いていないとかね、まあ後ろめたいものがあってね、過去ね、こう前科とも言うべきね、ある団体に入っていたとかね。そうするとね、普通の人から見たらこんな団体に入っている前科を持っているものは、なんて言うんですかね、そのバカにされる存在ですよね。責められる存在ですよね。 や私は公衆部ですって言ってた時があった。でもね、それはその中ではそういうふうにこううぬぼれていたかもしれないけど、一般のね、こう一般社会に入った瞬間ね、あれ私はこんな何をバカだったのかと、バカなことにね追い知れていたんだろうと、こういうふうになると、もうなんていうんですかね、飲まずには折れないじゃないですか。自分がいよいよ黒に入ってしまうと思った瞬間に、もう自分の中でもう黒じゃないんだということをごまかさずには折れないものを煩悩っていうふうに言うんです。この煩悩っていうのはまず最初にどこにはまるかというと、煩悩は当然欲にはまりますね。その欲をかきたてるものをやめなさいっていうのを不穏受戒っていうふうに言うんです。不穏受戒、ね、不穏受、なんでお酒を飲んではいけないのかっていうとね、それは自分の現実をごまかすためのものだからなんです。じゃあね、携帯ゲームならいいですよね。どうですか、不穏受戒ってことはお酒を飲まなかったらいいんですよね。
まあ、文字はそうですけど
ね、ほら音樹って書いてあるんですから、携帯ゲームだったらいいでしょ。スマホのゲームだったら、アプリとかをやるんだったら、これはお酒じゃないもんね。どうですか、
一緒だ。
一緒ですか。じゃあカラオケだったらいいですよね。
やっぱ一緒じゃないです
か。じゃあ彼女とデートだったらいいですよね。
まあ、目的によるとは思いますけど。
現実をごまかすためのものは全部不穏受戒に入ります。昔はお酒しかなかったからお酒を禁じられましたけど、今は不インターネット界、不ゲーム界、不プレステ界、不、ゲームボーイ界、不 DS 界ね、まあ、全部ゲームにくくられますけど、不パチンコ界、そういうものにはまると現実をごまかすようになるんですよ。例えばね、よくね、引きこもりになっちゃった子供、なんで引きこもりになってるんですか、引きこもりになった子供ほどね、ゲームばっかやってます。一日中インターネットばっかやってます。なんで携帯ゲームにね、そのゲームにはまってしまうのか。ゲームにはまってる間は現実を見なくて済むんです。そう、自分は白いところに立てるんですよ。本当は学校に行ってなくても、学校に行ったことになってるんです。自分の中では。これが欲なんです。だから欲望にはまるのは良くないわけです。お酒を飲まずには折れない、ゲームをせずには折れない、何かをせずには折れないっていうことは、自分の中で何かの自信が崩れて、自分の作り上げた黒の世界に、はね、一歩入っている状態っていうか、もうもろに入っているような状態が欲にはまっている状態なんです。そして欲にはまればはまるほど、心の中でこんなダメなんです人間はいないよね、はぁはぁはぁはぁって笑うんです。作りまくるんですよ。このね、分別心をものすごく強くしていくんです。欲にはまればはまるほど、自分はもうもろに黒にはまってるのに、その欲にはまっていっちゃうんですよ。その黒の世界をね、どんどんどんどんね、ひどい世界だっていうふうにしちゃうんです。で、欲にふけてる間は忘れておれる。でも欲から覚めると黒に戻るんです。で、気持ちが落ち込むと。だからもう次から次へと欲に はまらずには折れない、ね、こういう状態なんです。でも別に黒になったからといって悪の方に入ったからといってダメな人間じゃないんですよ。たとえ社長からね、本当に役立たずだなと言われたとしても、でもあなたが役立たずであるかどうかって分かんないんです。それがダメかどうかなんてね、決められないんです。あなたが勝手に決めてるんです。勝手に作った世界で勝手に苦しむのが自分の罪悪なんですよ。因果の道理で苦しんでるんじゃない。自分の作り上げた世界に自分が飛んで火にいる夏の虫で入って苦しむんです。それをこのね、いわゆる黒の部分を余計苦しみの世界に変えていくものが煩悩なんです。だから仏教を聞く前はもう自分で勝手にこのなんていうんですかね、白と黒の世界をね作り上げる、これを愚痴と言いますね。それによって欲を自分がね、まだ白のうちはいいですけど黒にはまっていったらですよ、その自分で欲を起こしてごまかすか、怒りを起こして自分はそうじゃないそうじゃないそうじゃないんだと否定するか、もうそのどちらかなんですよ。これが私たちの人生です。私たちってね、どんな姿をしているんですかって言ったら、勝手に白黒を分けてね、勝手に黒の苦しみの世界を作り上げて、そしてその世界に自分が入っていきそうになったら煩悩を起こして一生懸命ごまかして、なお黒い世界を苦しみに変えていくんです。ね、これが私たちの人生そのものなんです。そしてそんなことに気づかずに欲に流れ、怒りを起こし、毎日毎日暮らしていたんです。ね、仏法を聞く前っていうのはこういう状態なんですよ。だから毎日が罪悪の積み重ねですよ。誰かをバカにしたり、誰かの悪口を言ったり、誰かを責めたりしてですね、そして苦しみの世界を自ら作り上げていくわけです。そして仏法と出会う。仏法と出会うっていうことはどういうことかっていうと、この真実を聞かせていただいた。真実を聞かせていただくと、これは何とかしないといけないってなるわけですよ。これ当然のごとく。ね、真実が知らせると。
分別心を何とかしないとってことですか。
そう、分別心を何とかしないといけないっていうふうになるわけ。だってこれはどんなにごまかしていても最後は崩れて、臨終でね、崩れて黒の世界に入っていくわけ。自分の作り上げた世界に自分が入って苦しむ。だから臨終、死後どんな苦しみの世界に入っていくかっていうのは、自分がどんな世界を作ったかで決まります。自分がどれだけあいつ嫌いって言ったかで決まるんです。あんな人になりたくないっていう風になったかで決まるんです。どれだけ人を責めたかで決まるんです。五章の一大事っていうのはね、
そういう人になるってことですか。
死んだらそういう人になるっていうか、死んだら自分のそうじゃないという根拠が崩れて、そういう世界に入っていくってことです。なるんじゃなくて、そうだと言われ続ける世界に入るんです。例えば自分は役に立たなければダメだと思ってた人は、役立たずってなったら、もう役立たずとなっただけでバカにされてるような気がするんです。世界中から責められてるような気がするんです、ね、体調が悪くて一日ね横になってるだけで もう誰かから責められているような感じがするんです。誰かからバカにされているような気がするんです、ね、仕事の時にはさ、いつもナンバーワンでね、第一線を活躍して売り上げがナンバーワンでいようと思っていた人であればあるほどね、売り上げが落ちてくるともうなんかね、職場に行くとみんながね、私をこうバカにしているような気がする、責めているような気がする。自分が働けなくてね、家にいるだけで責められているような気がする。自分は学校に行けなくて家にいるだけで責められているような気がする。それは自分が作り上げた世界なんです。だからみんな苦しみたくないので頑張ってこの黒から白へなろうとするんですね。これを仏教で自力っていうふうに言うんです。だよく頑張ってきた、頑張ってきたっていうふうにね、何のために頑張ってきたか。それは自分の作り上げた世界に、自分の作った落とし穴にね、ね、落ちないように頑張ってるんです。ね。で、頑張り始めてね、自分が落ちないんだなっていうふうに思い始めるとね、じゃあちょっと落ちないんだから中にね、剣を入れてもいいですよね。落とし穴の中に。だって自分落ちないんだもん。ねえ、じゃあちょっとガソリンでも入れてもいいでしょ。で、火をつけてこう、燃やしても。落ちないんだから。核爆弾とかも入れてもいいですよね。落ちないんだから。こうやって落ちないんだからってところに立って、その落ちた時に、なんていうんですかね、どんどんどんどんこう、落ちたらこんな苦しい世界を作る。になるんだぞっていうのを自分で作っちゃうんです、無意識のうちに。で、哀れ最後落ちてくる。で、バカだったバカだったとこうなるわけです。これがみんな薄々気がついている死に対する不安なんです。なんでね、死にたくないのか、なんで死を考えたくないのか。それは死ね、死ぬと恐ろしい世界が待ってるからなんです。なんでそんな恐ろしい世界が待ってるのか。それは自分が生きてる間に罪悪を作り続けたからなんです。自覚なくね。それが無常とセットでやってくるんです。これ罪悪と無常ってのもセットでやってくるんですね。だから人間死を意識すると無意識のうちに恐ろしくなる、罪悪を感じるから、何とかしないといけないこの一大事をっていうふうに思う。別にそのねえ、その世の中の道理でそうなってるんじゃなく、自分で作り上げた世界ですからね。世界の真理から言って悪を作ってるんじゃなくて、自分の中で作り上げた世界に自分が落ちていくんです。大して悪いことをしていなくても、自分が作り上げたのは自分が落ちて苦しむ。それが仏教を聞いていくとだんだんと知らされてくる。何が知らされるかっていうと、無常が知らされてくるんですね。だから聞かずには折れなくなるんです、仏法。だから聞きたい心っていうのは無常感がそうさせるんです。無常感が聞きたいっていう心を起こすんです。ところが実際仏法を聞いていくと何が分かってくるかっていうと、確実にこの世界に落ちるってことが分かってくるんです、ね、確実に自分の作ってきたこの苦しみの世界に落ちていくっていうことが分かる。落ちていくっていうことは自分もこういう黒い部分があるっていうことを見せつけられてしまうんです、ね、今までは自分は黒はない、白だけなんだと思ってたんです。 白い人間なんだというふうに思っていた。でも文法を聞くと真実が知らされるから、黒い部分があるっていうことが見えてくる。見えてくると、聞きたくないっていう心が起きてくるんです。これが罪悪感。と言われるものなんですね。感は感じるっていう字です。見るじゃないですよ。罪悪感が起きて聞きたくないという心が起きてくるんです。だから仏法を聞いていくと必ず仏法を聞きたくないっていう心が起きてくる。必ず起きてくる。なぜかって言ったら自分はそんなに善人じゃないからです。自分はそんなに白い人間じゃないから、ね、本当は白の人間だと思いたかったけど白い人間じゃなかった。黒い部分もあったんです。ダメな部分もあるんです。だけどそのダメな部分を認めていないんですよ、ね、特にね、欲にふける人ほどね、ダメな部分を否定されてきたんですね。例えばある環境の中でね、ちょっとでもミスをするとね、もうなんか爽快みたいなところに出されてね、そしてね、上田くん、はい、これ座って、よろしくお願いします、よろしくお願いします、でこんなミスをしただろうと言われて、もう やるなぞっていうような感じでね、もうあることないことブワーッとこう言われたりすると、もうなんてですかね、もうそうだと、私はそう、黒い部分はないんだ、ないないないないないないと、こうなっていくんです。そうやってね、なんていうんですかね、お立ち台に出されてみんなから責められた人であればあるほど、いや親からね責められた人であればあるほど強いですね、自分は黒い部分はあっちゃいけないんだという気持ちが強くなるんです。そんな人ほど欲が楽しい。欲にふけっている間は、お酒を飲んでいる間はですね、ダメな自分を忘れておれる。ね。ダメな人間じゃないと思える。お酒だけじゃない、食べてる。食べてる間は。カラオケをしている間は。ね。買い物をしている間は、ダメな人間と思わずに済むんです。ところがね、お酒をね、また冷めてくるとね、ああ、また酒を飲んでしまった。ね、自分の中でダメな人間に入るわけです。そうするとね、もうね、猛虎が吹き上がりますよね。そうだ、俺の稼いだお金で酒を飲んで、どこに？ねえ、みんな飲んでるじゃないか、俺だけが飲んでんじゃない、ね、こういう心が吹き上がってくる。正当化しようとする。悪くないんだ、悪くないんだ、悪くないんだ、悪くないんだって言えば言うほど心の中ででも悪いんだよねって罪悪感が深まっていく。口ではね、俺は悪くねえ、俺の稼いだお金で酒が飲んでどこ悪いんだ、俺の稼いだお金でねゲームしてどこ悪いんだってね。でもね、振り返ってみてください。酒を飲んでない時はインターネットや携帯をいじくる。私も東京にね行ってですよ、満員電車の中にこう入ってみて周りを見渡すとね、みんな携帯を触ってそんなに携帯がね楽しいんですかっていうぐらいね、携帯を触ってるね。そういう私も触ってるね自分だけじゃなく、こうみんなも触ってるなね。そんなにこうもうね、現実をごまかさずには折れないんですね。いや不思議とね、あれ携帯触ってるとね、気がついたら目的地についてます。すごい、20分だろうが30分だろうがね、次の瞬間にはついてます。おお、すごい。これがね、文法の執筆となるとね、こう全然違う、こうね、ちょっと打っては、ふぅ、お茶もいっぱい。 あんまり立ってないな。ああ疲れた。ちょっと体を動かすか。ね、仏法は真実が見えるからね。どうもね、もう飲み込めない。不思議ですよね。もう仏法のためにね、1時間かけると思うとものすごく時間がかかってるように思い。ねえ、インターネットサーフィンをしてね、1時間を過ごすとね、あっという間に過ぎていく。あ、みんなこれで電車乗ってるんだな。そう思うんですよね。でもそうやってね、時間を無駄に過ごせば過ごすほど、自分の中で、ああ、俺はダメな人間だっていうのがね、どんどん刻み込まれていくんですよ。欲に流れれば流れるほど。そうするとね、自分に嘘をつくようになる。俺はどこ悪いんだよね、うん、ちょっと休憩時間に仕事をしてんだから休憩時間にね、インターネット触ってどこ悪いんだ、夜は酒飲んでどこ悪い、ゲームしてどこ悪いね。でも考えてみたらね、仕事をしてる時以外はね、もう欲にこう、欲ばっかり見てますね。はぁ、なんか水族館のね、魚と一緒ね。こんなにね、欲ばかりを追いかけているのがね、私たちなんです。ね。これはいけないですよね。と分かっていながらも、俺は悪くないんだってね、嘘をつく、自分に。自分に嘘をつけばつくほどね、後ろめたくなって、余計お酒を飲まずには俺ね。ゲームをせずには折れない。これが汚れるってことですよ。心が汚れるっていうのは、自分がね、自分の心が見えなくなるってことです。心が汚れれば汚れるほど、自分がね、見えなくなってね、自分を自分に言い訳するようになってうぬぼれていくと。できるんだと思ってしまう。でも仏法を聞くと、そんな言い訳している自分も見える。嘘をついている自分も見える。責めている自分も見える。ごまかしている自分も見える、ね、だから聞きたくない。でも聞かなかったら聞かなかったで、でも死んでいくんだよなと不安にな。やっぱりこれは解決しないといけないって思うね。だけど聞いたら聞いたで、やっぱり聞きたくない。これをね、ぐるぐるぐるぐると回っていくわけです。ね、聞きたくない。でも聞かずには折れない。聞きたくない。聞かずには折れない。聞きたくない。聞かずには折れない。ね、そういうことを繰り返してきて、ああこれが私なんだなぁと。ちょっと知らされる。これが罪悪感と言われるものなんです。今度感っていうのが見るっていう字ですね。見る。冷静に受け止めるってことですね。ああ、私はこういうものだ。聞きたくない、聞きたくないって言ってね、仏法から逃げてばかりいるものが私なんだな。それをちょっと受け止めるとちょっと楽になる。ね。そういうことを何度も何度も繰り返していくことが、これが苦白道を進んでいくっていうことです。無常感がね、知らされて自分と向き合う、罪悪感がね、起きてにね、欲や怒りが吹き上がってくる。煩悩が吹き上がってくる。また引き戻す。ね。でも聞かずには折れないから、またまあね、進もうとする煩悩が吹き上がる。これをぐるぐるぐるぐると繰り返して、ああ自分はこういう人間なんだとちょっと知らされて一歩進む。また一歩進むと、またいろんな心が見えて戻らずに折れない。これを何回も何回もね、ね、その繰り返してですね、苦白道を進んでいくんですね。これが聞きたい心と聞きたくない心です。
すいません、
はい、
右側の罪悪感と左側の罪悪感の違いをもう一回忘れて
ます。右側の罪悪感は、これは 我が作り出した罪悪感。だから苦しい、ね、この罪悪感の感じるの方は知らされば知らされるほど自分を責めて苦しくなる。左側の罪悪感っていうのは自分を責めずにただ見てるだけなんです。ああ、私はこういう人間なんだな。つまりこの分別心が少し取れたことを罪悪感見るっていうふうに。
右側は増やせる方、増やせる方。
右側はその自分の中にこう分別心が強いのでね、こういう黒い部分があるんだということが知らされて自分を責めている苦しみなんです。
これ無常感も大事ですね。無常感といった場合
だから。無常感といったら、ね、もう怖い、もう何やってもダメだ、死んだら終わりだっていうね、感じるっていうふうになったらもう投げやりになってくるわけ。どうせ死んだら終わりだっていう。ここで言う無常感見るっていうのはね、このままではいけないと冷静に無常を見てですね、冷静な心なんです。やらないといけないなっていうふうになって、分かっていただけたでしょうか。じゃあ午前中は終わりたいと思います。